こういうフォルムで磨き込んでいく仕事っていうのは、最初の作り出しっていうのはこう石の生命力があってかっこいいんですよね、うんうんうん、で昔はどこで手を止めるかっていう問題意識があったんですけど、うんうんうん、それは違うんじゃないかっていうふうに思い出して、うん、結局それは人間が決めてるその妥協点であって、うん、本当は制作っていうのはそういうもんじゃなくて、うんうん、やっぱり向こう側からこう出てくるところまで仕事を辞めちゃいけないんじゃないかなって形を作り込んでいくと手が加わっていって弱くなっていくんですけど、うん、それをどっかで超えた時に、うん、もうダメ俺ももうやる体力残ってないみたいな時に、うん、ふっと向こう側からこう出てくるような瞬間がもしあったら、うん、まあ、そこで一応完成にできるというか、うん、要するに自分の考えとか感覚キャパみたいなものを常に超えたところに作品ってあるような気がしてるんですよね、うんうんうんうん、例えば世阿弥なんかが竹を描こうと思えば竹になった気持ちになりなさいでしたか、うんうん、要するに自分を捨てて竹にならなくちゃいけない
自分自身が、
はい、だからまあ自分っていうのもただのこの一つのファクターになってるだけで、もう言うたら作らされてるというか、最後はもう本当にバタ食ってますね。結局翻弄されるわけですよ、西にですね、やらされてるみたいな、超人的な動きをしないといけないんですけども、そこになるともう必ずもう翻弄されていくわけです。生き物として見るとですね、生き物
作品を生き物
になっていかなくちゃいけないですから、うん、命がもし生まれてくるとしたら、うん、人間の手で生き物なんかできるわけないですよね。
それは意外ですね。こんなスタイリッシュな作品が実は、
うん、
でも当初から先ほど話があったように基本的な形は、うん、頭の中にあるわけでしょ。
そうです ね、 ね、一応頭の中にあるイメージを追っかけて行くんですけど、その素材の上で、うん、よし OK できた納得っていう時があった時に、この頭の中のイメージよりも、 もう数十倍素晴らしいわけなんですよね。
なるほど、 OK が出るのが、
そう、それが厳密に言うとイメージ通りってことなんですよ。
例えば小さい子供たちが、うん、僕は正しく生きるんだとか言うけれども、実際の世の中で正しく生きるには、うん、その子がイメージした数十倍難しいことなんですね。
難しいし苦労して、うん、でそれでも諦めないで、うん、頑張り抜いて何かをやり遂げた時に、うん、子供の時の一つの思いが現実になると、
うん、なると
現実の上、その現実の上で実現すると、うん、そういうことだと思うんですね。
なるほど、なるほど。
置いたものがですね、うん、そこの場を支配してしまって、うん、他のものを入れないような空間だと、うん、やっぱり窮屈だと思うので、うんうん、やっぱりそのある程度その、質というのも、うん、普遍性を持っている人間が共有できるものであるべきだと思うんですよね。だからそこまで自分自身が降りていく、
うん
うん、そこで、呼吸して石にと対話していくっていう感じなのかなと思うんですけど、
自己表現って何だというふうに考えてらっしゃる？
自己表現ですか、うん、いや僕はそういったことにすごく最初悩んでたんですよ、うん、自分がなかったから多分、うん、20代とか30代の時にさあ自分のものを表現するんだって思うじゃないですか、うん、その時ないんですよね。
でもそれはあえてなくてもいいと今思ってらっしゃるでしょ。
だんだんとそんな感じにはなってきてるかなと、うん、なくていいのかもしれませんね、
う
ん、
先ほどおっしゃったように、うん、その人類に普遍的にある何者かであればいいわけでしょ、う
んうんうん、はいはいはい。で25歳ぐらいの時によし俺は才能ないと思ったんですよ、
うん、
でもなんだかその時にですね、うん、こういうふうに思ったんですよね。才能ないなら50年かけてやろうと、うん、両方思ったなって今思うんですよね、
うんうんうん、
よくぞそう思ったと。それで、うん、今15年目ぐらいみたいな。人間諦めないでやってればそれなりの道を見つけるんじゃないですかね。僕いまだにですね この世に生まれてきて目が覚めてないような気がしてるんですよね。でもしかしたらですよ、分かんないけど多くの人って僕も当然含めて寝たまま死んでいくんじゃないかと思って、うん、で死ぬ時におそらく分かんじゃないかなと思うんですよね。これは南有馬の、海岸ですね。
海岸にこの石の彫刻を 1,2,3,4,5,8点置かれてるんですね。
はい、僕はこれ作った時もすごく実はアメリカのランドスケープのデザイナーの考え方とか、随分こう、まあ、系統してた時があるんですよね。でその、まあ、その中にローレンス・ハルプリンっていうランドスケープアーティストがいて、デザイナーがいて、その人が言うにはランドスケープの仕事っていうのはその土地のポテンシャルを引き出すことなんだっていうことなんですよね。ランドスケープのデザインっていうのはですね。でまあ地元の人なんかも特にですね、いつも見慣れてるんでその美しさに忘れちゃってるので、それをこの彫刻を置くことによってこの風景の美しさを気づいてもらいたいと、まあその考えで作ったやつです。
彫刻にはその抜けがあるって話を、
完璧な形にはなり得ないっていう話ですよね。フランスのポンピドーセンターってところあるでしょ、あそこにちょっと行った時にブランク牛があったんですよ。
ブランク牛、
気のない形がわーってやってますよね、ブランク牛ね、だけど裏の方にもあるとですね、こうちょっとこうズレがあるんですよね、こう形に。でそこでどうも折り合いつけてるような感じがあって、そこがちょっと抜けの部分なっていうふうに思ったんですけど、形を詰めていく段階である合理的な働きをする脳を機能させるわけですよね、だけども今度はそれをやりすぎるとだんだん弱くなっていくわけですよ。今度は実はさっき言ってたこう縫い目っていうのはその合理性のをこう追求していったところが結局どっかで破綻するんですよね。ある時こう気がついたのはこう合理性を追求して、この一つの、まあ、縫い目みたいなものがこう自分こうあった時に、その縫い目をこう開けた時には、ものすごいその不合理の闇の世界が広がってるんじゃないかと思うんです
。
それによって実は不合理の大きな不合理の上に、なんかこう合理性っていうのはこう一応形作られてるんじゃないかな、その不合理の部分っていうのが実はその彫刻の生命なんじゃないかな。